この時間、神戸新聞北摂総局から総局長の入江さんお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は冷たい一日になりましたね。
そうですね、
朝から風も結構強いです。
はい、
朝はあんまり冷え込んでなかったんですけど、気温が上がらないですね。
ああ、そうですか。
一
日違うと。
そうですね、日中本来ならね、はい、もうちょっと気温が上がってほしいとこなんですけども、さて今日はこの後、まあ、今日が1月17日ということで、はい、1.17、
はい、
阪神・淡路大震災のお話も総局長とさせていただきたいと思いますが、まずはいつものように1週間の中からピックアップしてのお話、神戸新聞三田阪神版から、今日は1月14日の金曜日、学生や子ども食堂食材通じて支援という、22日にフードドライブが行われる、このお話について、記事の解説をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では最初の部分ご紹介しましょう。
はい、
家庭で余っている食材を集め、三田市内で一人暮らしをしている困窮学生や子ども食堂などに提供するフードドライブ&子ども縁日が22日三田市下深田のスーパー丸中三田店で開かれるということです。土井記者の記事からご紹介いただきます。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
さあ、ではまずは記事の概要からですね。
はい、これフードドライブっていうね、はい、少し聞き慣れない言葉なんですけれども、
ね、はい、
まあ、これはまあ、家庭でですね、余っている食品を、はい、まあ、ゴミにせずですね、まあ、それを必要とする、まあ、福祉団体に、まあ、スーパーなんかを通じて、まあ、寄付をすると、というのがこのフードドライブというものですね。
はい、
やはり家庭にですね、やっぱり食材としてたくさんね、いろんなものがね、食べきれないものがたくさんあって、ね、
買いすぎたなって、安かったので買ったわっていうのが結構ありますね。
でまだ賞味期限はね、あるっていう、ね、はいはい、ものとかがあると思うんですけども、まあ、そういうものをですね、まあ、有効活用しようということで、まあ、日本の食品ロスっていうのがですね、いろいろ聞くとですね、年間600万トンと、ちょっとどれぐらいの量かっていうのがですね、想像つかないんですけども、はい、まあ、すごくやっぱりこう捨てられているものがですね、多いということで、まあ、そういうですね、食品のロック削減をね、やっていくっていうのがこの、まあ、運動なんですけれども。
そうですね、片方ではそれを買えなくて困ってらっしゃる方もあるのに、片方ではそれが捨てられているというのは、なんとも歯がゆい状況ですもんね。
そうですね。でまあ、その関係でですね、今回三田の NPO 法人さんとですね、はい、それから三田市、この NPO 法人というのがですね、バトつながりの研究センターっていうね、
はいはい、
三田町の方にあるんですけども、
ございますね、はい、子ども食堂もされてらっしゃいますね、
まあ、されてますね、まあ、そこがですね、まあ、企画をしたということで、はい、まあ、もったいないが誰かの役にね、立つということを知ってもらって、
はい、
まあ、食材を通じて助け合いの輪をね、まあ、地域に広げていこうという、そういう狙いのようですね。
はい、
で三田市にはですね、まあ、関学とか、あるいは港川短大とかですね、大学がまあたくさんあるんですけども、はい、まあ、市内に一人暮らしの学生さんがですね、1400人ほどいらっしゃるそうなんですね。
1400人ですか。
はい、でまあ、市内のアルバイトはね、やっぱり飲食店がやっぱ中心のためですね、やっぱりこのコロナでですね、休業してますんで、まあ、そういうアルバイトなんかも影響したりですね、
はい、
またこう仕送りなんかもですね、まあ、減少傾向にあるということで、
うん、
やっぱりその1日の食費をですね、やっぱりなかなか確保できないと、
切り詰めてね、生活してらっしゃる方お話を伺いますね、
はい、ということですね、
はい、
まあ、そういう皆さんのためにですね、やっぱり何かプラスにね、手助けできないかということで、こういうね、はい、活動をしたということなんですけども、
うんうん、
実は去年の11月にですね、はい、同じようにこの NPO 法人と三田市がですね、この同じような活動で支援したんですけども、
そうなんですね、
その時に市役所の本庁でですね、
はい、
まあ、食材をね、まあ、無料配布したところ、
はい、
236名の方が来られたということですね。
あ、はい、
まあ、当初は100人ぐらいかなという想定してたんですけども、
倍以上ですね、
はい、倍以上ということで、やはりその学生の、ね、困窮というのが深刻であるというのがね、はい、分かったということ で、
そ、 うですね、
その時にはお米も足りなかったというね、
用意されたのが倍以上来られたので、
はい、でそれでまあ後ほどまた三田市の小野地区の、ね、皆さんが、まあ、食料品ということでお米をですね、
うん、
500キロぐらいですね、寄贈されて、それまた皆さんにお配りをするというようなことにもなったそうなんですけども、
そうですか、
要はその、ね、今回はその第2弾ということでですね、
はい、
いわば食材を集めると、ということをまずされるということですね。はい、でまあ、内容がですね、これやっぱりその賞味期限っていうのがね、やっぱり大事で、
そうですね、
だいたい1ヶ月ぐらいは異常が残っておるということとかですね、あるいは常温保存が可能なものとかですね、
常温ね、そうですね、
もちろん開けててはダメだということですよね。まあ、そういうものをですね、皆さんからですね、受けてですね、それをまた何かの支援の形にしていくということで、この22日にですね、そのスーパーでですね、11時から2時の間に、皆さんに持ってきていただくということで、今回は集めてくるというね、そういう活動をですね、でこの同じ日に、掲載しておるんですけども、また三田市と同じこの NPO 法人がですね、支援もね、するということで、21日22日ですね、ここは市役所の本庁でですね、そういうやっぱり一人暮らしの学生さんたちを対象にした、食料支援をねやりますし、また27日にはですね、港川短大の方でも同じようなことを実施すると。こちらの方は、来ていただいて、お米3キロとね、レトルト食品を、とか缶詰なんかをね、無料で配布するというような活動をするようですね。
そうですか、
はい、
分かりました。
ですから集める方と、支援をする方というようなことでですね、今、やっているということですね。
はい、じゃあおっしゃったように、その思った以上にたくさんの学生さんがまた今回も利用される可能性がありますので、
ありますね、
できたら食品も食材もいろんな方が、さっきそれでお話を伺っていて、欲しいと思っていらっしゃる方々はその情報が割と密にいってる、でそれを集めて、うちにはあるこういうのがあるわこういうのがあるわっていう持っていく側はあまりこのお話をご存じないかもしれないので、
皆さんの、ご家庭にあればですね、
そうですね、そうなると本当にもったいないが生かされるということで、お互いの助け合いの輪が広がるということですのでね、その方々はどこに持っていけばいいんですか？
今回はですね、食材をその、三田市のですね、丸中三田店というところにね、まず持っていけばですね、
スーパーの、
スーパーの方に、スーパーの集めて、その NPO 法人なんかの方にもお届けするという格好になると思います。そうなんですね。
じゃあ集める場所は丸中三田店というスーパーですね、
そうですね、
下深田にありますこちらの方にお持ちいただければということですね。わかりました。なかなかそういうふうなお互いがうまくこう助け合うっていうのは、今日の 1.17 のボランティア元年とも言われているね、今日の話題にもすごくぴったりと重なりますけども、じゃあ今日どのようにお過ごしになっていらっしゃったかもちょっと伺いたいんですけども、
今日はですね、朝、神戸 の東遊園地ですね、ここに震災の集いが ね、
そうですね、
毎年5時46分に合わせて、行われておるんですけども、今日そちらの方にちょっと顔をですね、出しておりまして、私もこれ何年か前からですね、この東遊園地は早朝にですね、顔を出してですね、多くの方のですね、ご冥福をお祈りしたりですね、いうことをしておりまして、今回も同じくですね、朝に、お参りをさせていただきました。
いろんな方が集っていらっしゃいましたね。
そうですね、今コロナ禍ということで、なかなかちょっと集まるのがですね、大変だということで、
そうですね、
多少分散をしているというのもありますし、
昨日半日12時間前の夕方5時46分もされてましたね。
してましたね。それとやっぱり会場もこうコンパクトに、ね、
そうです
なったりしてましたけれども、最近ちょっと、気がついたところで言うとですね、小さなお子様をですね連れているお母さんの姿が非常にこう見えましてね、やはりそういう震災というのはやっぱりこう、つないでいこうというね、非常に感じられましたね。
そうなんですね。特に今年のテーマが忘れないという、でもその起きたことももちろん忘れないんですけども、私たちはそこで学んだことをつないでいきたいですね、こういうふうな時にはよく言われるのが、お互いに声を掛け合ってもありましたし、まずは命を助かる行動をしなきゃいけないという基本的なところも、いろんなところでも情報が今ね、ありますからね。実際のその27年前の1月17日、総局長入江さんはどちらだったんですか？
私はですね、当時 編集局のですね運動部っていうところにおりましてね、
はい、
まあ、スポーツを、まあ、報道するねその部署 で、
そうですね、
まあ、デスクをやっててね、
はい、
ちょうどあの夜勤が終わって、まあ、1時か2時だったら帰って、まあ、その、ね、3時間後ぐらいにですね、まあ、震災、まあ、あのちょうど寝てる時にですね
熟睡の時間ですよね、はい、でも、はい、かなり揺れましたか、
ね、
お住まいの場所は。
もうすごく、あの春日の道っていうね、あのまあ市街地、一番中心街にいたんですけども、
そうですね、
もうすごく揺れて、まあ、周辺の、ね、主要店街も全部潰れてしまったんですけれども、
ええ、ご自宅は無事だったんですか。
まあ、私の住んでたマンションは、あのまあ、半壊にはなりましたけれども、
半壊、
はい、あのなんとか、ね、あの持ちこたえたようでしたね。はい、
でその場ですぐまた行かれたんですか。
そこから、ね、あの歩いて三宮までね、
はい、
あの15分ほどかかって行ったんですけど、
その間は
その道中がもう火事になってるわ、はい、全壊になってるわね、
はい、
そういうことでなかなかこうもう、まあ、写真でこう取材をしながらですね、
あやっぱりそうなんですね、
行ったんですけども、まあ、それで本社に着いたら本社が今度ね 昔の新聞会館なんですけども、
はい、そうでしたね、はい、
まあそこのガラスが全部割れてね、
そうですか、
はい、でも、ま、あの室内も真っ暗なね感じで、まあ、本当アゼントというかもう呆然と
そうですね、
もう何とも言えない、そのまだ記憶に、まあ、すごく鮮明に残ってますね。
そうですね、はい、感情もちょっと止まってますよね、そういう、こう状況を見て、何が起きたんだろうっていう。
そうですね、まあ、本当あの想像以上のことがやっぱり起こるとね、やっぱり人間も何にも考えられないというかね、
はい、
いうふうな感じですね。
何から手をつけられましたか。
はい、で、あの、まあ、とにかくね、あの、まあ、私たち地方紙ということでね、あの、とにかく伝えなければならんということで。
そうですね。はい。はい、
で、あの、当時、その、編集局長がですね、あの、若い者がとにかく現場に行って取材をしろと。いうようなことを確かおっしゃったと思うんですけども、はい、まあ、そこからね、私はあの市役所の方ね、あの、まあ、消防等がありますんで、まあ、あのその消防等の情報をね、あの集めたりね、したような記憶がね、ありますね。
あの消防職員の皆さんはすごくジレンマに陥ったって後からよくお話伺いますね。
そうですね、あの当時もよくあの水が出ないっていうか ね、あの消したいんだけどもダメだっていうね、いうことを、それも、まあ、あの現地の方とかですね、あるいはその市役所の中でお話を、ね、聞いたことがありますね。
あの当日どうしてもあの新聞を出すんだっていうのはドラマにもなりましたけれども、あの結局一回もじゃあ休まずに出すことができたという、
ね、あのまあ、京都新聞さんと、ね、あの災害協定をしてまして、であの夕刊もですね、もうすごく遅れたんですけども、
はい、夕刊までってのはすごい
ですね、はい、あの皆さんのお手元に届いたという、本当あのペラペラのね、あの夕刊だったと思うんですよね。私どものジレンマとしては、初めはページ数がなかったんで、もう書けど書けど、
はい、
もう原稿にならない、あの乗らないっていうね、
あ そ, うか、
それぐらいの状況でしたね。まあ、ですから、まあ、でもそれでも、まあ、書いていこう、取材していこうっていうね、ことで、まあ、積み重ねていったのが今のね感じになっておりますね。
あのいつからこうちょっと気持ちがあのうまくこうなんていうか落ち着いていかれましたか。
あの僕はですね、あの運動部ということで、あのスポーツで選抜高校野球がね、
そっかそっか、はい、
あの時3月にやってですね、あれが兵庫が3チーム出たんですよね。ま
あ、
その頃に、まあ、それで現場に復帰したんですけども、まあ、そのあたりから私は少しはね、やっぱりそのスポーツでもって、まあ、みんなをね勇気づけられたわけですけれども、まあ、そのあたりですかね。はい、
ね、今日本当いろんな思いでね、それぞれの当日を思い出しながら過ごしていらっしゃると思いますけど、はい、そういうことも語り合いながら、またその中から学び合いながらですね、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。神戸新聞オンライン、いつものように神戸新聞北摂総局から総局長入江さんお越しくださってお話を伺いました。